The 倉敷インプレイザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの後半をお送りします。それではどうぞ。ここからは株式会社クラビズの代表取締役秋葉雄一さんにお話をお聞きします。前半ではクラビズという会社について伺いましたが、ここからは秋葉さんがどういった経緯で代表取締役になって、どういうことを目指しているのかというお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずは代表に就任するまでの経緯を教えていただけますか。
はい、じゃあ、生まれたのは倉敷なんですけれども、
はい、
18歳からは、上京して、大学に行っていて、それから大学を卒業した後に東京で就職をして、
はい、
30歳まで向こうで働いていたんですね、で、まあ、なんか実はあんまり30歳ぐらいで帰ってくるつもりはあんまりなかったんですが、
はい、
ちょっと家庭の事情とかがあって、私が今引き継いだ会社っていうのを、まあ、もう辞めようかなっていうような議論に、なっていたんですね。
はい、そこまで。
そうなんです、そうなんです。まあ、こう人に迷惑かけないように、なんかすごくちっちゃな会社だったので3人ぐらい、まあ、父と母とパートの方2人ぐら
い
でやっていて、なので、まあ、そんなに迷惑かかるわけでもないし、まあ、なんと縮小して辞めていこうか、まあ、その機会がだいぶ早まったと、でなんかそういう話を聞いた時に、なんかちっちゃい会社ではあったんですけれども、
はい、
なんか自分を大学まで行かせてくれて、でなんか僕すごくちっちゃい頃泣き虫だったので、なんか幼稚園とか小学校でも家に帰って母親がいなかったら、なんかすごい外で泣いたりしてて、そしたらこう、実家と会社が一緒のつながってる建物だったんで、そしたらジムのおばちゃんがこう、ね、来てくれて、そこでカップラーメン食わしてくれるとかみたいな、なんかそういう思い出とかもすごくあった時に、なんかこう自分の家族が亡くなるような気持ちがしてしまって、なんかそれで自分の人生いいのかみたいなところで、なんかまあ急遽30歳ぐらいの時に帰ってきて、そこから引き継いだと。で数年して自分がこう代表になってっていうような感じです。
その東京で働いてた時は、こういう関連の仕事をされてたんですか。
そうですね、まあ、なんか近い部分もあるし遠いような部分もありますし、なんか人材の仕事、ビジネスであったりだとか、デザインとかブランディングみたいなところとかも含めてやってましたね、はい。
じゃあ、まあその経験も生かせてるという感じですか。
なんか全部が全部じゃないですけれども、生かせているんじゃないのかなとは思ってますね、は
い。就任が2010年ということなんですけども、その3年後2013年にはクラビズに社名を変更されてますよね、
はい。
これはこう、どういうタイミングだったんですか。
なんでしょうね、倉敷ビジネスセンターっていう名前だったんですけれども、もともとなんじゃそれみたいな感じだったんです。倉敷ビジネスセンターみたいな、何の会社ですかみたいなのと、あとは徐々にこう県外の会社さんとかとお仕事一緒にするようになった時に、どうしてもなんかこう倉敷っていう名前が明確についていると、なんかすごくローカル感が出てしまうっていうようなところがあって、であとはまあ会社もどんどん変えていきたいっていう思いもあって、はい、社名を変更しています。
はい、でもクラビズの倉は倉敷の倉ですか。
あ、そうなんです。だから倉敷ビジネスセンターを全部消すのもまたこれも僕も嫌で、やっぱりずっとそこがあったから、っていうところで倉敷の倉とビジネスのビズでクラビズになってるんですけど、なんせこれ言いづらいですよ、濁点2つでビズ、クラビズですって、クラビズ、クラビズどっちみたいな、なんかね、
確かに
すごくね、まあ言いづらいんだけれども、やっぱりそれよりも自分のルーツだとか、なんだろうな、思いとかっていうものを簡単にやっぱり捨てるべきではないっていうのも自分の中であって、まあ、いつかまたもしかしたら社名の変更もするかもしれませんけれども、なんかその時にはそのように感じて、そんな名前にしてます。
やっぱりこう一部でもこう倉敷っていうもののこの名前の名残が残ってるところに、なんか秋葉さんの倉敷へのこう愛を感じますね。
そうですね、はい。
ちなみにこのクラビズ、今の会社ではどんな人が社員として働いてるんですか。
そうですね、なんか本当に面白い人たちが、我々の会社の一番の強みなんだって言われたら、やっぱり人だなと思っていて、
はい、
今 53人ぐらいいるんですかね、社員で。でその中にね、本当に多種多様な人がいるんですよ、面白い人たちが、
うんうんうん、
で U ターン I ターンの、はい、で我々に入社してくれた人たちが約5割近くいるのかな、いるんですね、
はい、
なんでなんかね、例えば、コロナの最中に東京の、まあ、電通とかで働いていて、うん、ちょっともう心が病んできて瀬戸内を一人旅をしていて、
はい、
なんだこんないい場所があるんだと、うん、で帰りの電車の中でなんか自分にも働けるような場所があるんじゃないかと思って探してた、たまたま我々の会社を見つけたと、
はい、
でそれで応募してきてくれて、うん、2ヶ月後にはこう移住をしてきてくれた人だとか、
はい、
イギリスの大学行っててそのままなぜかこっちに帰ってきてくれた人だとか、うん、今回の新卒とかでも東大を出て新卒でうちの会社に入ってきてくれた子だとか、はい、なんかもういろんな面白い人たちが、
はい、
もう本当に集まってきているなと思ってます。なんか本当にね、うん、みんな人柄もいいし、
うんうん、
いろんなこう能力を持っていて、
うん、
すごく人っていう面では、
はい、
とても面白い会社だと思います。
いや、そんなに多種多様な人が集まりますっていうぐらい集まってますよね。
いや、本当そうだと思いますよ。
へえ。あと私が個人的に気になったのは、うん、2017年に岡山子育て応援宣言企業で岡山県知事賞を受賞されてますよね、
はい、
なんか子育て の, その社員さんどんどんね、うん、やっぱりキャリアを重ねていって子育てしたりっていうこともあると思うんですけど、うん、そういうところはどういうふうに考えてらっしゃるんですか。
うん、まあ、もちろん自分も子供が3人いて、
はい、
その子供っていうものに対してみん な, なんか、まあ、こう仕事だけではなくもちろん家庭だとか子供教育とかっていうこともやっていかなきゃいけないっていう側面ももちろん持ちながらなんですけれども、
はい、
まだまだ社員数が少なくて我々も5人とかの時に、はい、じゃあその時に今みたいにいろんな人たちが採用できるかっていったらそういうわけじゃないんですよね。やっぱり非常に感じたのって、
はい、
こう地方ってやっぱりすごく優秀な女性が多いなと思ったんですよ、
うん
うん、というのもなんかいい悪いじゃなくてやっぱり男性の方が一般的に高校出て優秀な人たちみんなどっか東京とか大阪行きますみたいな感じで、なんかこれは今はだいぶ変わってきてるとは思うんですけど、女性はなんか残りなさいみたいなこう昔の気質ってあったじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
地元に残りなさいとか、
うん、
で仕事ではなくて家庭に入りなさいみたいなことっていうのがすごく言われている時代があったと思うので、うん、なんかもしかするとやっぱりそういう人たちっていうのってすっごく、我々の会社側の受け入れ方が変わればそういう人たちに働く機会をもっと与え、うん、なんか作れるんじゃないのかなと思って、
はい、
でなんか女性の人たちどんどん働いてくださいと、短時間でもいいですよとか、うん、子供がこう病気になればみんなで支えるので、ね、うん、そういう帰ってくださいとかっていうようなことを、
はい、
やってこう女性の人たちの働く機会をどんどん作っていったんですね、
はい、
そうするとなんかまあ結果それがなんかその女性のなんか制度がどんどん整っていくっていうことで、なんか制度を整えてやったっていうよりはなんか結果そうなっていったっていうことだと思っているんですよ。だからなんか我々の会社一番ピークの時って女性比率が多分 80% ぐらいになってたんじゃないのかなと思うんです。
高いですね、
はい、
うん、
なんでまあそういう経緯があって多分そういったこともお褒めいただいたんじゃないのか、県知事からご褒めをいただいたという、はい、はい、
そうなんですね、はい、インタビューの前に女性社員さんにちょっとお会いしたんですけど、はい、すごいこう生き生きされてるご様子で、
はい、
いつ会っても笑顔なんですよね。だからすごい会社の雰囲気とかもいいんだろうなっていうのをすごい感じますね、はい、ではそんな会社で自由な発想っていうのがやっぱり面白いとか、
うん、
こういうことをしていったらいいんじゃないかっていうような発想は大事だと思うんですけども、うん、この自由な発想を持つために必要なことっていうのはどういうことだと思いますか。
そうですね、自由な発想を持つためには、うん、やっぱりなんかいつでも好奇心を持つことだと思っていて、
はい、
なんかいろんなことに触れたりだとかする、うん、自分のなんか好きなものだけに触れるのではなくて、
うん、
なんかこうちょっと今日は違う感覚になんか触れてみようだとか、
はい、
めんどくさいなと思ってもちょっと例えばこう美術館の展示に行くだとか、
うん、
なんかそういうなんかいつもと違うようなことをやっていく まあ、そういうことにも興味を持つっていうこととか、うん、あとは興味持ったことの背景に何があるんだっていうようなことを探るみたいなところっていうのはすごく大切だなと思っていて、なんか全てのことには理由があると思うし、はい、なんかそうですね、こう例えば僕が中学校の時にこうパンクロックとかが好きになった時に、うん、なんかその時にじゃあその歌詞ってなんて書いてあるんだろうって英語をなんとか勉強しようってしたりだとか、
はい、
なんでこの人たちこんななんかすっごい汚い言葉でなんか歌歌ってんだろうって思うと、それはなんかその例えば差別が背景にあったりだとか、自分たちのこう今の国に対しての思いがあったりだとかしていたりだとか、
うんうん、
なんかそういうこと、なんか一ついろんなことに興味を持って、その背景ってなんだろうっていうことにまた興味を持ってみるみたいなことが、なんか僕なんかすごくいろんな、発想だとかにつながっていくような気がしています。これは個人的にですが、
あ、はい、個人的に面白いなって、はい、思うことはどういうことをこう面白いって感じてるなって自分では自覚してますか？
そうですね、うん、やっぱり僕が面白いなって思うことって、うん、なんかまずなんか自分本位ではないことっていうことと、
うん、
なんかすごくなんて言うんだろう、みんながすごくいいって言ってるようなことと外れてるようなことに、はい、僕はなんか面白い身を感じるんですね、うん、へそまかりなのかもしれませんけれども、
はい、
なんかいつでもなんかこうマイノリティの側に立ちたいなって思うのと、
うんうん、
何かその今は正解でもそれがずっと続くわけではないっていう感覚をずっと持っているので、うん、
はい、
それに対してのなんか反対側にいるっていうような気持ちをいつも自分自身そこに置きたいなって思ってるんですね、
はい、
こう主流ではなくて反主流って言ったらおかしいですけど、そこではない側にいつでもいたいっていう思いがあって、そこに身を置きたい、はい、なんかそういった立場だとかそういう、 こう見え方っていうのが僕自身はなんか非常にやっぱ面白いと思うし、
うん、
なんか自分の価値も出せるんじゃないのかなっていうふうには思ってます、
はい、ちなみに最近だとなんか面白いことってありましたか？
うん、
急ですけど聞いてみます。
そっか、最近面白いこと、
うん、か、まあ、ここ数年こう考えてる面白いことありますか？
そうですね、なんかすごく面白いことはいっぱいあるんですよね、うん、面白いことなんか、まあ、最近ずっとやってきてるアートとの関わりはすごく面白くて、
はい、
倉敷芸術科学大学の、まあ、川上幸之介さんっていう人がいるんですけれども、はい、これ助教授、現代アートの先生なんですが、
はい、
彼と一緒にいろんなプロジェクトをやっているんですね、
うん、
まあ、ここにあるこのゲリラガールズっていう、はい、ニューヨークの女性アーティストたちが覆面をつけて、
はい、
いろんな女性の地位向上に対してのこうアートを使った、なんて活動をやってるんですね、まあ、本当に世界的な本当に有名な女性アーティストたちが、
はい、
こう覆面をわざわざ、まあ、本当は名を明かしてないんですけど、小野陽子さんとかも入ってるんじゃないかっていう話です、でここに書いてあるのって、なぜその美術館には女性の裸の絵がたくさんあるのに、うん、女性アーティストの絵はないんだみたいなことなわけですよ、
うん、
基本的に描いてるのってピカソもモネもゴーギャンも男性じゃないですか、
はい、
なんで女性の裸ばっかりが描かれていて、うん、女性のアーティストの作品がないんだ、はい、みたいなことを活動してるんですけど、これもアートなんですよね、
うん、
でアートってなんか私もね、なんかアートに対してなんかすごくこう言える立場にはないんですけれども、すごく私もなんか一緒に活動してて思うことっていうのは、
はい、
なんかそういった社会のいろんなこう問題であったり課題に対して、うん、こうアートを通すことによってより多くの人たちに知ってもらうっていうことがアートの非常に重要な役割なんだなと思った時に、まあ、そういう活動をいろいろ川上さんとやっているんですね、
はい、
資本主義についてのなんかこうアートの展示をやったりだとか、
はい、
ジェンダーだとか、
うんうんうん、
労働者の問題だとか、
はい、
なんかそれは非常に面白いなと思いました。
アートを通じて発信をしていくっていう、
はい、
そこに今面白みを感じてるんですね、
はい、
ちょっと私もあまりそのアートとか美術に造形が深い方ではないので、うん、もっとなんかそういうものを摂取していきたいなって思いました今すごい。
ぜひぜひ来てください。なんか町場の学校っていうプロジェクトを我々やっていて、うん、
はい、
いろんな人が来てくれるんですね、うん、なんか私がやりたいのはその町でいろんな価値観を知れる場所、触れる場所っていうのを作りたくて、
はい、
これは、本当に右でも左でもなく思想のいろんな価値観があって、それを皆さんがこうフラットに聞いてもらって、別に押し付けるわけじゃない、そこで聞いてこれは違うよなとか、
はい、
これはなんか面白いなとかって思えるような、うん、こうプログラムにしたいなと思って、でなんかやっていて、なんか森美術館の館長の片岡さんが来てくれたりだとか、
はい、
成田雄介くんさんが来てくれたりだとか、
うんうん、
なんか本当にいろんな日本の面白い方々が、来てもらって、ぜひお越しください、
はい、いや私もぜひ、はい、足を運んでみたいと思いますし、はい、リスナーさんもね、はい、気になったらぜひ、
そうですね、
ね、まずは検索をしてもらったと思います、
はい、
では今後はどういった思いを持つ方と、はい、会社や社会を盛り上げていきたいですか、
うんうん、そうですね、
うん、
でもやっぱりなんかこの我々が掲げてるパーパスっていうものがあるので、はい、これは私一人の思いではなくて、
うん、
会社で決めたことなんですね、
はい、
会社全員で決めたことなので、うん、でそこを合意をした上で我々はその企業活動しているので、
うんうん、
やっぱりそういったことに共感してもらうっていうのは大前提、僕はあると思っています。なんか自分たちだけが儲かりゃいいんでしょって、社長こんなになんかあの何人か人泣かしましたがめっちゃ儲けたんで評価してくださいって言われても、
はい、
多分我々の会社ではそうではないだろうなと思ってるので、
うん、
なんかそういったことをまず大前提にこう理解してくれる人と、
うんうん、
あとはなんかクラビズという会社は、
はい、
まあ、いろんな人たちがいるということに僕はなんかやっぱり未来を感じてるんですね、
うん、
みんなが同じような人たちではない、多様な人たちなので、
はい、
なんかちょっと癖が強かったりしても全然よくて、いろんななんかね面白い人たちがどんどん集まってきて、そこでいろんな議論をして、
はい、
でなんか新しいもの作っていこうよとかっていうものがなんか僕は持続性があると思っているので、
うん、
なんかそういう人たちが楽しそうな会社だなと思って来てくれたらいいなって思ってます、
は
い、
まさにもう昨今話題になる多様性と、はい、そしてサステナブル、うん、持続可能なちょっと可能性がね、うん、会社に秘められているなという感じですね。
そうですね、はい、
それでは最後にリクエスト曲を教えていただけますか、
はいはい、前回も10代の頃の思いのある曲だったんですけれども、
はい、
もう一曲レディオヘッドっていうイギリスのバンドの、
はい、
クリープという曲をリクエストしたいと思います、
はい、この曲もじゃあ10代の青春時代の曲ですか、
は
い、
そうなんですよね。なんか今回はなんか何しようかなって考えた時に、
はい、
まあ、僕すごく音楽好きなので、
うん、
いろいろあったんですけど、
はい、
なんか10代の頃の一番聴いてた曲をせっかくだったら2曲かけていただこうかなと思って、
うん、はい、
はい、リクエストしてみました、はいはい、
この曲ではまた後ほどかけますので、はい、ぜひ社長も聴いてみてください、
はいはい、泣いちゃうかもしれません
あ、本当ですか、
はい、
ということで2週にわたってお届けしてきました、はい、ここまでは株式会社クラビズ代表取締役の秋葉雄一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。